はい、皆さんおはようございます。はい、じゃあ今日メッセージしていきたいと思いますけども、これ聞いたことあるでしょ、強くあれ、惜しくあれ。この間ね、聖司さんもメッセージしてくれたんですけども、今日また違うところから、新明記31章というところから、メッセージをしていきたいと思います。新学生とかね、あとクリスチャンの皆さんそうだと思いますけども、素直にこう御言葉をこう受け取るね、強くあれ、惜しくあれって言ったら、よし、強くあれ、ね、惜しくあろうって思うのもいいんですけども、私ちょっとひねくれてまして、ね、本業で海賊もやってますので、素直に受け取らないんですよ。聖書の言葉をどうもね、素直に受け止まらないで、でもどうなのっていうふうに言ってしまうんですけども、でもそれってね、実はユダヤ人の人たちってみんなそういう受け取り方をするんですよね。ただ、素直に受け取るんじゃなくて、例えばね、こう、答えよりも、その問題を考える聖書の読み方と。だから聖書読んで、あ、そうなんだって素直に受けるよりも、そこにね、問いをこう、問いかけていくと。そういう読み方をする、そういうちょっとひねくれたね。だから気が合うのかもしれないですけども、今日はね、そういう読み方をして、このね、新明記31章を見ていきたいと思います。強くあれ、惜しくあれ、神様の励ましなんですけども、私たちはこの励ましをどのように、受け取ったらいいのか、一言お祈りしてから始めたいと思います。愛する天の父なる神様、感謝します。神様、今日もこの聖書の、力強い御言葉から、あなたが語ってください。強く惜しくあれ、あなたが私たちに、ヨシュアに、そして、聖書の旧約聖書の人々に、弟子たちに語ります。神様、私たちもその言葉をしっかりと受け取っていくことができるように助けてください。感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン、アメン。強くあれ、惜しくあれということで、三つに、また今日ね、レジュメに沿って三つ見ていきたいと思いますけども、新明記は31章のところですが、まず最初、励まし、強くあれ、惜しくあれ。ヘブル語だとね、ベエマーツ・ハザク、こういう書き方するそうなんですけども、後でまたこれ出ますけどもね、読んでみましょうかね。新明記31章6節、強くあれ、惜しくあれ。つまり、男であれということですね。男のこの字は、こっちの字を書きます。別にこう聖書に書いてあることではないですけど。彼らを恐れてはならない、おののいてはならない。あなたの神、主ご自身があなたと共に進まれるからだ。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。いい言葉ですよね。気合が入りますよね、これ。強くあれ、惜しくあれ。ね、男らしくあれ。これが語られたのは、この人。ヨシュアという人。ヨシュアはこれから、モーセはこれから、もう、死んじゃいます。ヨシュアに託して、ヨシュアはこれからカナンの地という約束の地に入っていきます。イスラエルを連れて。ですから彼は強さが必要、惜しさが必要、強く惜しくあれと、この新明記、そして次のヨシュア記で語られるんですけども、強く惜しくあれ。これ言われて嬉しくないわけはないと思うんですよ。言われたら。普通嬉しいと思って、強くあれ、惜しくあれ、頑張れよ、みたいな感じね。私が初めてね、この言葉に出会ったのは、オーストラリアのタスマニアというところにいるときに、最初に出会いました。強くあれ、惜しくあれ。ね、私が共にいる。その時にですね、ちょっとね、でもね、なんかこう、あんまり嬉しくなかった。なぜかと言いますとですね、こういうことなんですね。ちょっと気安く励ますなよと。よくね、私はほんと、自分ちょっとね、あんま好きじゃないんだけども、ちょっと前にね、頑張らないってなんか流行ったじゃないですか。頑張れよって言っちゃいけないって、クリスチャン界でもね、よくね、よく、頑張ってと言っちゃいけないことになって、俺なんかすぐね、頑張れって言っちゃうから。だって受験生頑張んなきゃしょうがないでしょ？ね、頑張れよって、でもね、自分自身ね、ちょっとね、この強く惜しくって言われても、無理な時あるよね。ってか、俺無理だからっていうね、ちょっと思ったんです。そのオーストラリアにいるときに、その時落ち込んでた時なのかわかんないけどね。私、例えば、私だけじゃないですよ。日本人の日本男児です。皆さん、子供の頃から今までね、大きくなるまで、男でしょとかね。男なんだからとかね。言われたことない人ってまずいないと思うんですよ。最近はわかんないですよ。でも私たちの世代の子は、世代の人は必ずね、男のくせにとか男なんだからとかね。言われたと思うんですよ。私なんか長男ですから、さらにそれに、ね、お兄ちゃんでしょがつくんですよ。言われるでしょ、お兄ちゃんでしょ。ね、長男なんだからとかね。 日本男児だし、さらに私ね、リーダー気質でね、ちょっとね、なんかいろいろね、リーダー的なことやるので、あなたはリーダーでしょ、責任者でしょ、男でしょ、だから強く、大きくありなさいっていうふうに、神様まで言うんですかって思ったんですね。無理ですと。いや、頑張るけど無理ですと。最初にこの言葉に出会った時の感想は、またかよっていう感想だったんです。気安く励ますなよと。気安い励ましじゃないですかと。子供の頃から、いつでもどこでも言われてきた言葉です。でも、本当は自分は強くはないし、男らしくね、めめしいし、気が弱いし、ビビってるし、神様はなぜあなたまで同じことを言うんですかって。それがね、正直なところだったんですね。この強くあれ、大きくあれ、ヘブル語では、さっき最初出ましたけど、ハザクとアマツというふうに、言葉を使うんですけども、ヘブル語って面白いんですよ。すごい意味が幅広いんですね。強くあれっていうのは、ハザクを強くあれって訳してますけども、それ以外にこういうだけのね、意味があるんです。強くするであったり、固く立つであったり、しっかりと持つであったり、力づける、励ます。そういう意味があるんですね。私その時、聖書、バイリンガルの聖書を持っていて、日本語と英語を書いてあった。日本語の方には強く大きくって書いてあるんだけども、で、なんだよ、またかよと思ったんだけども、プッて英語の方を見ると、英語ではね、強く大きくとは書いてなかったんですね。どちらかというと、しっかりと立ちなさいっていう意味の言葉が、ディターマインっていうのかな、あって。で、しっかりと立って、奮い立ちなさい。ね、アマツの方は奮い立つとか励ますという言葉でした。これ面白い、覚えたい人はね、これね、王様の名前、これ両方ともね、有名な王様いるんですよ。ヒゼキヤ王っていう人はここから来てるのね。ハザクがそのヒゼクっていう風にやって、ヤはヤーウェイのやつね。ヒゼキヤは神様が強くするっていう名前。で、こっちはアマツヤ王っていうんだけど、アーマツはこれ奮い立つ。神様が奮い立たせるっていう名前。で、今日ガンダムファンが来てねえなと思って、いつもいるからね、ガンダムの話しようと思ってるね。こちらジオニック社製とチマット社製の感じって言ったら多分、わかる人はわかるんですよ。まあ、とにかくですね、何が言いたいかというと、わかった人がいた。いいや。ぽいでしょ、ぽいでしょ。はい。ということですね、どこ行ったんだよ、俺。強いのは、大丈夫だと。お前じゃないからと。お前には期待してないからと。強いのはお前じゃなくて、私がね、私がお前を強くする。神様がお前を強くする。神様の土台にお前が固く立ち、神様の言葉をしっかりと持ち、神様がお前を力づけ、神様がお前を励ますから。だから、奮い立ちなさい。そういう言葉なんですね。自分の強さではなくて、あなたと共にいると言ってくださる神様の言葉、この聖書の土台、そこに固く立って、命の言葉をしっかりと握っていると、そこで強く大きくあることができる。神様によって強く大きくあることができる。それが最初のこの強く大きくあれの、この励ましなんですね。じゃあ、二つ目のとこに行きます。次のとこですけど、今度は、任命。ね、心配するなと。お前ならできるっていうふうに言ってくれるんですよ。あなたですと。じゃあ、聖書を読んでみますと、31章7節。ついでモーセはヨシュアを呼び寄せ、イスラエルのすべての人々の目の前で彼に言った。強くあれ、大きくあれ、主がこの民の先祖たちに与えると誓われたちに、彼らと共に入るのはあなたであり、それを彼らに受け継がせるものもあなたであると。君に決めたってことですよ。神様が、お前だ、君に決めた。つまりこういうことですね。君に決めた。もう、ピカチュウをこう、ピカチュウ君に決めたっていうわけなんですけども、任命すると、君に決めた。ね。私ね、最近、娘がね、今、就職活動って、今度、大学4年生でね、いろんなものが家に届くんですけどもね、勝手に持ってきちゃって、これ俺のじゃないんだけど、面白いからね、なんかいろいろ俺が見るんだよね、いろんな面白いの。面白いね、こういうのってさ、就職の子いろんな、もう、すっごい、 無駄だな、無駄じゃないけども、すごい今大変だなと思うんですけど、このね、いろんなのが来て。で、面白いね。例えばね、すごいよね、これ。みんなね、なんとかしてこう、って思ってましたね。これすごい。もう、そのままずっと、稼ぐって書いてある、ね。稼ぐ。なんとかコーポレーション。年収は年齢で決まってるんじゃないっていうのこと書いてあって。で、中身でいろんなこと書いてるんだけど、ちょっとあんまり俺これ、ちょっと好きじゃなかったんだよ。これは、なんかムカつく感じがするね。でね、自分がね、これいいなと思ってね、あ、これちょっと、手に取った、で、今日ネタにしようと思ったのが、みずほ銀行から来てるね。これ。これ、本なんだよ。こんなね、結構厚い本に、だ俺まだ、俺のじゃないから開けて見てないんだけど、なんか見たいんだよ、これ。紙面、何が書いてんだろう。しかも、なんか高そうなボールペンまで入ってると。これね。紙面と。例えばこの川本ポンプっていうところが来た、ポンプの会社なんですけども、要はあれですよ。下町ロケット的な、とだよね。世界の、すべての人に大切な水を届ける。それが川本ポンプの使命です。これ使命って言葉弱いんだよね。使命って言われたら、あで、俺ポンプなんか使ったことないし、銀行なんか絶対無理なんだけども、使命って言葉があると、お、これ俺の使命かもしれないって、思わないですか、皆さん。思わない。思わないもんね。こういう、ね。でも、逆に思う人もいるかもしれない。これね、任命とかしたときに、すごい、え、俺やったじゃんって思う人と、なんで俺っていう人、あると思うね。これ、ヨシアが選ばれたんですけど、皆さんもう一人忘れてません？カレブっていたじゃん。なんで俺なのって二人いるんだから、カレブでいいじゃん。それからじゃんけんかなんか決めればいいじゃん。なんで俺っていう、気やすいね、この任命の仕方っていうか、もちろん意味があるんですけども、ヨシアじゃなければいけなかったんですけども、この、あなたですよ。この強く惜しくあることに、必ずくっついてくるのが、これからもそうですけども、ミッションなんですね。ただ、神様が一緒にいますよ、強く惜しくありましょうね、っていうんじゃなくて、必ず何か目的があって、ミッションがついてるんですね。ただ、あ、大丈夫、大丈夫、あなたと一緒にいますから大丈夫でしょうじゃなくて、何かをするために神様は一緒に共にいてくださる。で、ヨシアの場合は、これから約束の地に行きます。イスラエルの民を連れて、彼らと共に入るのはあなたです。彼らにそれを受け継がせるのもあなたです。そう言うんですね。もちろんこの、重たい時もあるかもしれない。励ましだけなら最初のところね、強く惜しくない。励ましだけなら誰でも喜んで嬉しいですよ。ね、それをちょっと、いやいや励まさないでくださいっていう人いないと思います。でも、任命って二つに反応が分かれます。それを受け取るか、喜んで受け取るか、拒否するか。ね。任命というのは、あなたが受け取るときに、使命となります。でも受け取らなければ、それは使命にはなりません。もちろん正確にも言いますけども、例えば、自分単純だからね、その、強く惜しくあれば、ちょっと待ってと思ったんですけども、あなたですって言われるとね、結構ね、使命とか言われると結構簡単に単純になっちゃう。例えば、小学校なんかの時に私たちの頃って掃除当番ってあって、今掃除はしなかったんだけども、掃除当番ってあるじゃないですか。で、男の子絶対サボるでしょ？やりたくないよね、便所掃除なんでね。やりたくないんだけども、例えば私、そういう男の子たちを、こう、やる気にさせる方法をいろいろ知ってるんですよ。例えば掃除するときに、じゃあちょっと待て。まあ、これからね、掃除するんだけども、お前を掃除大臣に任命するとか言うと、小学生バカだから、え、俺掃除大臣やべえじゃんとかって言ってやるわけですよ。そのうちこの何人かやるときに、じゃあちょっと待て。お前な、一番悪そうなやつを捕めてください。で、お前、この隊の隊長に任命すると。お前が隊長だ。お前がこの隊を仕切って、この教室の、この掃き掃除を全部お前やると。と言うと、俺隊長じゃん、俺。よし、わかりましたってやるわけですよ。私たちも神様任命してくださる気がつかないかもしれない。でもいろんなことをね、神様は私たちあなたしかできないっていうふうに言ってくれるわけなんです。ヨシュアにも言いました。これはあなたです。あなたを任命します。
あなたが隊長です。吉田隊長。あなたが、リーダーです。
もちろん、そのミッションというものは重たい時もあります。でも、任命というのは、あなたが受け取るときに使命になります。
だから、強くあれ、惜しくあれっていうのは、ただね、ただ一緒にいるから大丈夫だよって言われた言葉ではなくて、この使命とセットなんです。あなたには、これをする、こんな使命がある。だから強く惜しくありなさい。
というんですね。そうするとあれですよ、これその気になるわけですよ。
誰が、あ、俺じゃんと。俺がやんなきゃってなるわけですよ。
最近だったら、こうね、悟空ですけど、私のね、世代ってね、私ってこの世代なんですよ。覚えておく。キャシャンがやらなければ誰がやるっていうフレーズ、小学校だったかな、わかんないけどね。なんか知んないけど、俺もやんなきゃって気になる単純な小学生だったね、俺多分ね。キャシャンがやらねば誰がやるって、この、必ず毎週言ってたんだ、この人がね。このナレーションが。そうすると、俺がやる。俺だ。例えばね、北島三郎さんってその、俺がやらなきゃ誰がやるって CD出ないや。レコード出してたらしいのね。若いよね。俺 NHK で一回だけね見たことあるんだけどね。すごい迫力がある。で、勝海舟って、名言の中に俺がやらなきゃ誰がやるって名言俺聞いたことないんだけども。でも、この番組のね、中で、俺がやらなきゃ誰がやるって勝海舟の、まあ、紹介をしているものがあります。で、これ真ん中のはね、ちょっと名前をね、なんとか、田中って書いて違う意味で読むんですけども、彫刻家の有名な人らしいんですけども、今やらねばいつできる、わしがやらねば誰がやるっていうね。要は単純な掃除当番とか隊長でその気になっちゃう単純な人です。私もこの中入ります、多分ね。でも、神様は皆さん全員にね、あなたですと。そう言ってくださるというか、そのミッションが与えられてるんです。私の友人で、その藤藪先生って、時々ね、また最近話をしますけども、自殺防止の働きをしている、三重県の、この三段壁っていうこの海の崖のところで、みんな自殺しに来るらしいんですよ。日本人は自殺がね、本当にすごく多いということですけども。で、彼はテレビとか出てたから有名になってしまって、いっぱい彼のとこ来るわけですよ。その自殺願望を持った人。もしくは、そこに行ったらなんか助けてもらえる感じの人も含めてね。で、その人たちをみんな受け入れて、仕事を見つけるまで一緒に共同生活してっていう、その藤藪先生がいるんですけども、時々ね、去年、私とたちが、そのお手伝いで行ったんですが、彼はそういう働きをしてます。そうするとね、いろんな人からいろんなことを言われるらしいんですよ。で、結構多くはね、同じクリスチャンから言われたんですよね。そんなの牧師の仕事じゃないだろうと。実際、牧師の仕事よりも大変ですよ、あんなもん。で、私、彼と一緒に、去年夏に行った時に、二人でね、牧師二人で、俺と彼と二人で、ビニールハウスの中で、種をこう、植えるって仕事をしたことがあった。二人で。暑い中。もうサウナみたいな状態で。で、こんなちっちゃい、なんかこう、手に、5枚よりちっちゃい種をこうやって、ね、でっかい、すごいスポーツマンなんかでかいんですけども、二人でこうやってやってくるんです。もうそんな話、そういうしながら、まあ、いろんな話をしてね。で、俺こんなこと言ったのね。あ、藤原先生、幼稚先生って言うんだけども、俺にはできない仕事だと、こんなの。まあ、種植えるぐらいできるけども、その間もね、電話がひっきりなしにかかってくると。死にたいと。死にたいと。どうしたらいいと。今どこにいると。で、助かったね、もう一回こう話をして、落ち着いたんだけども、また死にたくなったと。今悩んでると。仕事が大変と。電話出るんですよ。で、彼に聞いたらね、彼もなんでやってるかわかんないっていうかね、自分もわからないことが、時があると。で、いろんなこと言われることもあるし。でも、まあ、話をしながらね、自分がやらなきゃ、俺はやりませんからね、俺はやらないって言ってあるから、ね、俺はその仕事は自分は違う飯があるから、自分はその仕事はできませんと。でも、彼は、やっぱりそこに残り、それをやり続けている。任命されてるんです。使命なんですね。
私たち一人一人にそういった使命があります。そのために私たちは強く、大きくある、必要があるんですね。じゃあ三つ目。はい。確信。主が共におられる。May the force be with you ですね。まあ、フォースはちょっと違いますけども、主が共におられると。だから強く大きくあれと。これメッセージも言いました。聖者のメッセージで、力強いメッセージ。なぜ強く大きくあるかというと、セットでね、もう一つのセットになっているのは、主が共におられるのがセットです。それに今日私はそれミッションもつけました。ですけども、主が共におられる。一番重要なことです。31章8節、主ご自身があなたの先に進まれる。主があなたと共におられる。主はあなたを見放さず、あなたを見捨てない。恐れてはならない。おののいてはならない。いつも一緒にいます。主が共におられる。主が共におられる。ね。頼もしいですよね。ですけども、またね、私ひねくれてますから。実際皆さん、神様と一緒にね、神様こうやってね、大丈夫大丈夫ってやってもらったことないでしょ。よし、ちょっと飲み行くかっつってね。今日は俺のおごりだっつってこう、愚痴を聞いてくれる神様はいないですよね。で、なんかこう、ヒーローのようにね、あ、助けて、神様助けてって言うと、ウルトラマンとかそういったヒーローみたいに飛んできてピンチを助けられたことって私はないです。そういうあるっていう人いるかもしれませんけども、結構いるのでね、そういう人も。でも私はないです。神様助けられて、あ、神様って言ったらこう顔は見せずにね、マスクかなんかしてこう去っていくようなね、後ろ姿しか見れない。で、神様ってそうでしょ。もし顔見ちゃったらまずいですから今ね。でもいないじゃん実際。実際私も東北のね、もうすぐ3月11日近いですけども、震災支援とか福島に行きました。神様いないじゃん。どこにいるの？っていう人たちに会いました。今映画でやってるね、沈黙っていう映画もそうですけども、日本もそういう時代を沈黙する神様、呼んでも、答えてくれない神様、もうそんなことないんですけども、でも、そういう気持ちってわかります。共におられ、共にいるよ、一緒にいるよって軽く言うけども、いないじゃん。一番自分が神様いてほしい時にいなかったじゃんっていう、そういう気持ちわかります。実際この時の、この新明期のこの時の、イスラエルの民は、これからそういう時代に入っていきます。実際ね、神様がいなくなったように思えるんですよ。だってモーセがね、これからモーセはそこで死んでしまいます。これから約束地に入るのはモーセの次の世代です。で、ヨシアとカレブというモーセと同世代の人間は2人しかいません。神様を直接ね、関わった人たちはもう死んでしまいました。モーセも死んでしまいます。さらにモーセは神様と顔と顔を合わせて神様と語った人です。でも、モーセの後、継ぐね、ヨシュア、その後の人たちは、神様と顔と顔を合わせて語ることはありません。もちろん神様は語りますよ。ですけども、モーセのように山の上で神様とね、こう顔と顔を合わせるようなことはありません。さらにイスラエルも、これから自立していきます。今までは、昼は雲の柱、夜は火の柱になって、神様が見える形で導いてくださいました。でもこの後、約束の地に入ったら、それもありません。答えてくんないんでしょうか。で、神様、どうやって共にいるのか。これです。31章26節。この御教えの書を取り、あなた方の神、主の契約の箱のそばに置きなさい。そのところであなたに対する証としなさい。神様は、御言葉によって、これからも共におられますよ。共にいますよ。それを証としなさい。そう言うんですね。主が共におられる。最初はこのね、十戒という二枚の板に、神様が、 命令を書きました。でもその後、新命記の中には、それ以外のいろんな約束、いろんな、命令が書かれているのが新命記です。この十回の他にもたくさんのね、神様の言葉が書かれたのが新命記です。それを共に持っていきなさい。そこに私がいるから、そこから私が語るからと。私たちが受け継いでいるこの聖書というのは、それを今も受け継いでいるわけですよ。これは日本語でね、日本のこのマタイ伝とかなんか難しい字を書く、こういう昔のね、訳のものであったり、もう古い聖書であったり、最近だったらね、このね、アプリでこう、簡単にこう、見れるじゃないですか。あれ全部、主が共におられると言って、くださった神様ご自身の言葉です。聖書は、66巻は、神の霊感によって書かれたと言われています。つまり、ここに、本当に聖霊がね、共に働いて、私たちに語ってくださる、そういうものが、この聖書です。私今日ね、ちょっと聖書いろいろ持ってきたのね、私ちょっと聖書オタクでして、なんでかというと、今Facebook でね、毎日のようにディボーション、今日まだやってないけど、こう、載せてて、そのところで写真を、聖書の写真出したら、この聖書があまりにもこうね、ガムテープ貼ってあるしね、年金が入ってるもんで、いろいろそれでね、質問をされてね、で、それでちょっと、まあ、ここで答えようと思うんですけども、すごい、汚いんだよね。手垢でね、こんなになっちゃって、もうボロボロなんですけども、これね、ちょっと、今でもそうだけども、こう手垢の具合で、どこが何かわかるんですよ。目次いらないの。これね、ちょっと開けば、ちゃんとね、マルコならマルコ、マタイならマタイって出てくるの、これ。で、旧約の方も、このね、一番濃そうなところを開くと、イザヤとか詩編とか出てくるんですよ。こう、だから、こういうなんかいろんなのいらないんだよね。これなんでこんなやってるかと言いますと、これ何冊目かなんだけども、これ私こう、書き込むからね、いろいろね、書き込んでいろいろ書き込んであるので、これが一番ね、まあ、やりやすいというか、わかりやすいので、今これ使ってるんですけども、最初に自分が読んだ聖書っていうのはこれなんです、実は。現代訳聖書といって、これは自分がタスマニアに行くとき、オーストラリアに行くときに、うちの妻の友達が、クリスチャンの方が、じゃあ、ご主人ね、クリスチャンないし、わかんないんだったら、わかりやすいのがいいと思って、現代訳というのをね、貸してくれたと。で、自分はクリスチャンではありませんでしたけども、これを、小説を読むように、読んでいったと。その最初の聖書です。返さなきゃいけないんじゃないか、これな。いいのかな。まあ、ちょっと、でもね、いいと思うんですけども、これね。で、2冊目がね、2冊目というか、向こうで、今度、英語でほら、勉強してるから、日本から取り寄せたんですよ、この。和英大賞ってやつね。で、実はこの今日の、主が共におられるじゃないや、強く惜しくあれっていうのは最初に読んだのがこの本だ。この聖書だった。だから、最初日本語で読んで強く惜しくあれって書いて、なんだよ、神様と思った時に、ふって横を見たら、違う言葉で、あ、自分が強くなくていいんだっていうのを分かった、そういう聖書でした。これ、タスマニアにいる間はずっとこれ使ってました。英語と日本語で。ここにもね、いろいろ。何があったかな。あとね、ああそう、もうね、全部持ってきたら大変なことなんだけども、これ子供のね、聖書、リトルガールズバイブルストーリーブックって、これは、向こうにいるときにうちの娘たちと一緒に夜寝る前にね、読んで、もちろん英語ですけども、この頃はね、英語で読んで英語で答えてやがったんだね。今信じられないけどね。で、英語でね、これね、誰かが書き込んだりもしてるんだよね。そのいろんな質問があって、それに対して、シェーラとかだよな。だから、長女がこう、ちゃんと書いてやってた。こういう聖書もありました。で、これはいいや。これ面白い。これね、The OG Bible って、オーストラリア・イングリッシュで書いてあるの。うーんってことじゃないんだけどね、これね。どういうことかって、最初、イントロダクションで、これは、ルカの福音書なんですけども、最初なんて書いてあるかと言いますと、グダイって書いてあるね。Lots of other blokes have had a good at telling you what happened. まあ、わかんねえや、あとは。とにかくね、要は、日本語で言うと、津軽弁とかで書いてあるようなもんですよ。なんかイエスってやつがいてよみたいな感じの、このオーストラリア風にね、ぐらい、ちょっとそんな感じで書かれてるやつ。で、それこれ。 これはね、英語の、ニューリビングトランスレーションっていうやつなんですけど、これは私が向こうで通ってた教会の牧師ジョンっていう人が、私たちが日本に帰るときにくれた、自分で使ってた聖書なの。で、サインをしてくれたんだね。で、俺なんか読んだことないんだけど、ほとんどさ。だけど、でも時々ね、こう開くんですよ。なぜかというと、その彼のね、直筆でね、こう手紙が書いてあった。安田敦子へと。で、その最後に、ジョシュア1:9って書いてある。つまり、強く惜しくあれと。私ね、牧師のくせに、聖書、暗証聖句大の苦手なんですよ。何章何節とか全然覚えてないの。多分皆さんの方が覚えてる。だけど、これはわかるんだね。ジョシュア1:9って言われると、そこに書いてなくても、強く惜しくあれ。なんでみんな俺にばっかり言うんだろうね、強く惜しくあれ。よっぽどこう弱いの分かってるのかな。卒業の時にも言われました。強く惜しくあれ。みんな違うことをもらうんですけども、あとはこの日本に帰ってきてからは、例えば、ね、こういうバイリンガル、皆さんこれもいいですよ、バイリンガル聖書。新改訳とニューインターナショナルバージョンと。これも読みましたけど。ただ今ずっと使ってるのは、まあ他のも見ますけども、これを使ってます。で、ただね、皆さんいろんな訳のね、聖書を読んでみてください。本当にね、深いですというか、神様が語ってます。主が共におられるということを、私はこの聖書を通して体感します、実感します。で、御言葉を通して、この使命というものが、神の言葉によって証明になります。私、エゼキエル書というところ、3章5節6節11節のところに、エゼキエル書、私ね、オーストラリアの時に、宣教師になろうと思ってました。で、インドネシアに宣教に行こうと。一緒にチームになって、そのチームのメンバーで、隊長じゃなかったんですけどね。その時は俺隊長にはね、してもらえなかったんで、ね。英語できないから。でも、そこに行って、行ったんですけど、その行ってる間に与えられた言葉なんですけども、どういう言葉かと言いますと、まあ、ちょっと読んじゃおうかな。エゼキエルの3章のところですね。私はあなたを難しい外国語を話すために使わすのではないって書いてある。あなたをその言葉を聞いてもわからないような難しい外国語を話す多くの国々のために使わすのではない。もしこれらのためにあなたを使わすなら彼らはあなたの言うことを聞くであろう。確かにね、インドネシアの人たちね、日本人大好きで、俺の大人気だったんですよ。隊長じゃないのに。英語のチームで来てるのに、で、みんな英語を教える英語クラスとかってやりながらやるんだけども、英語はいいから日本語教えてくれってみんな言いに行くんですよ。でも、このエゼキエル書に書いてあったのは、その後ね、11節にこう書いてある。さあ、捕囚になっているあなたの民のところに行って彼らに告げよう。彼らが聞いても聞かなくても、神である主はこう仰せられていると彼らに言えと。インドネシアでこんな言葉をもらいました。さあ、捕囚になっているあなたの民、インドネシアじゃないです。オーストラリアでもないです。アフリカや中国でもないです。日本の本当に神様の言葉を知らないで、自分もそうであったように、そこに自分は使わされている。そういう神様の言葉をその時にいただきました。で、日本に来てからは、今度は、子供たちに対する、重荷というかね、飯をもらいました。例えば、マルコの10の14の有名なね、子供たちを私のところへ来させなさい。止めてはいけません。そういう言葉がありますし、もう一つね、アイカというところの2章の19節。私、もう最初の頃ですね。本当に、この話をしに、実は、カナダまで行きましたね。この子供の働きの伝えるために。2の19だね。あなたの心を水のように主の前に注ぎ出せ。主に向かって手を差し上げ。あなたの幼子たちのために祈れ。彼らはあらゆる街角で上のために弱り果てている。 日本に来た時にこの神様の言葉が伝えられてない、一番伝えられてないのは子供たちだと思いました。さっきその藤原部先生自殺のね働きしてますけども、子供たちの自殺も、日本は多いです。実際私の知ってる自殺した人を知ってます。何人も知ってます。で、本当にその、なんで助けてあげることができないんだろうかと思います。で、その言葉が、神様が自分に語ってるということ。それが本当にわかると、それが確信になって、それが証明になります。それが自分の使命だというふうに、わかるようになります。あんまりこう大きな話にしなくてもいいと思うんですけども、私が共にいる、神様が共にいる、そう言われた人は聖書の中にたくさんいます。全部こう言いませんけども、イサクもヤコブも創世記の中では神様が共にいます。モーセもそうです。ヨシュア 1-9 ね、そうです。ギデオンも弱いね、弱いギデオンのところにも神様が私が共にいるっていうふうに言いました。で、エレミア、もちろん、そのね、エレミアのところにも、私が共にいる、いました。そして、新約聖書の弟子たち、彼らのところにも、ここだけ見ましょうか。イエス様の最後の言葉、マタイの28-19-22、こうあります。弟子たちに向けて言われた言葉です。それゆえあなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子としなさい。そして、父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。あれでしょ？ほら。ミッションがセットになってるでしょ？ただ一緒にいますよじゃなくて、あなたたちには使命がありますよ。その後に、見よ。私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。神様はこうおっしゃる。イサクもヤコブもモーセもヨシュアもギデオンもエレミアも、そして弟子たちも、そして私たちも、神様からミッションが、使命が与えられてます。それを私たちは、聖書の言葉を通して、御言葉を通して、自分の召しとして、証明として、確信することができるんですね。私たちは弱いです。で、なんか神様にね、言われても、逃げたくなります。弱い自分、逃げたい自分、そして言い訳を探す自分に、神様はそれでも命じます。強くあれ、大きくあれ、私が共にいます。だから私たちは、日々聖書を読み、主が語ってくださる、共におられる神の声を、御言葉に聞くんです。御言葉によって私たちは強くされます。御言葉の土台に立って私たちはこの固くしっかりと立つことができます。御言葉をしっかりと握りしめることによって私たちは強くなります。御言葉が自分だけでなく人を励まします、力づけます。そしてこの御言葉があなたを奮い立たせます。神様はこの言葉の神です。御言葉とともに主が今もここに共におられます。よくね、私この飯証明の話をするときに、あなたのミッションがあったときに、目の前の必要があなたの飯ですよと。そんな別にね、大きなことじゃなくてもいいんですよ。目の前の必要、小さな必要、困ってる人がいる、あ、誰かやってくれないかな、そういう目の前の必要に応えることがあなたのミッションに、あなたの使命になり、飯になってきます。あともう一つ、成り行きも飯です。自分はそれで別に、そんなやる気なかったらいつの間にか、牧師やってるとかね。私、牧師にしてくださいなんて今のところ一度もありません。なりたいなんてところ一度もありません。でも、神様、この日本に福音を伝えるためにはどうしたらいいでしょうか。子供たちに伝えるためにどうしたらいいでしょうか。何よりもエゼキエルの言葉にあるように、自分はもう言葉、神様の言葉がね、大好きでしょうがないんですよ。伝えたくてしょうがないんですよ。で、別に聞いても聞かなくても、受け入れても受け入れなくても、語れって言ってんだから語るしかないんですよ。 それをやってた、それを10年以上やってたら、なんかたまたま牧師をやってたっていう感じなんですけども、私もその、藤山先生と同じように、先週なんかすごいですよ。週3でご飯作ってるんですね。100人分ぐらい作ってるの、延べ。で、さらに夏場になると私、海賊、ほぼ、1ヶ月間海賊で、牧師やってるよりも海賊やってる方が多いっていう感じになります。私最初から海賊治ってますから、それに対して文句言う、ね、たまに言いますけども、人は、あんまりその言わないんですけども、でも、目の前に必要、目の前の必要に応えていくと、自分のこのね、神様からの飯が分かってきます。で、その中を、生きていくためにも、そこから外れないためにも、また聖書をね、読んで、確信を持つということを繰り返した結果、今、ね、こうしているんですけども、何が言いたいかと言いますと、皆さんに聖書を読んでほしいんですよ。聖書を読めってことですよ。ここに神様の言葉があり、神様が共におられることを実感するには、御言葉しかないんです。御言葉が、本当にね、聖書を通して、言葉を通して神様が自分に語るという体験を毎日してください。そのためには、やっぱり、開かないと読まないと始まらないんです。アプリでもいいですよ。私、朝はね、いつもね、こう、だから、一番最初にこう、ほら、時計の代わりにこう見るじゃないですか。携帯、スマホ。だそこで、聖書を開くようにしてですね。で、それでもベッドの中でもいいですよ、布団の中でも。まずその聖書を読んで、そして、本当に祈り、神様が自分に何を語ってるかっていう時間を持つようにしてます。で、今、最近はそれ、今年すごいよね、俺続いてんだよね。当たり前かもしれないけど、続かない時もあるんですよ。自分もね、疲れててできない時もあったんですけども、今年はなぜか、Facebook に毎日書くようにしてたら、ノートとして。ただ、まだずっと続いてるのでね、続けていきたいと思うんですけども、ぜひ皆さんもね、聖書、こんな素晴らしいものないですから。こんなに私たちを力づけ、私たちの人生を変え、神様のことを本当に実感できるものってのはないですから、皆さんぜひね、聖書を読んでみてください。イエス様も言いました。それであなた方は行って、あらゆる国の人々を弟子とせなら、そして父子聖霊の皆によってバプテスマを授け、また私があなた方に命じておいて全てのことを守るように彼らを教えなさい。教えるためにも、まず自分が教えられる必要があります。そして神様は世の終わりまで、つまり今も私たちと共におられます。お祈りします。ハレルヤ、天の父なる神様、感謝します。強くあれ、大きくあれ、神様、あなたが私たちに、繰り返し繰り返しこの言葉をくださることを感謝します。私たちは弱いです。私たちは、惜しくありません。しかし、神様、あなたの言葉によって、強くされ、惜しくあることができることを感謝します。あなたの言葉を握りしめて、あなたの言葉の、御言葉の土台に立っていくときに私たちは強さを得ることができることを感謝します。それ神様、あなたが私たち一人一人を任命してくださっていること、一人一人に使命が与えられていることを感謝します。どうかその使命を、この生きる目的、この世に生まれた、この世に置かれた、その目的を私たち一人一人が知ることができるように助けてください。そして御言葉によって、その確信を得ることができますように。あなたが共におられ、あなたが私たちを今ここに、呼んでくださったと。あなたが私たちにこの仕事を与えてくださったと。あなたが、私たちに、この場所を選んでくださったことを、確信を持てるようにどうか助けてください。御言葉によって日々励ましを受けることができますように、あなたが共におられることを感謝します。今心を合わせてイエス様の名前によってお祈りいたします。アメン。アメン。ありがとうございました。